声の広報、県からの便りです。令和7年3月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、医師をつなぎ、群馬を守る。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団定期演奏会情報。謎解きクエスト in 群馬三大梅林。最低賃金を確認しましょう。都道府県初群馬ネイチャーポジティブ宣言。マイナンバーカードと運転免許証の一体化。キュウリ、トマト、ナスなどの県品評会。新入学や進級に向けて子どもの安全対策をしましょう。自動車税、種別割は4月1日の所有者に課税されます。労働者個人と事業主との間のトラブルを調整します。旧優生保護法、保証金等支給法に関わる保証金等の支給。創業者、再チャレンジ、支援資金。あなたの看板は安全ですか？学校の先生、魅力 PR 動画。建築確認手続きのルールが改正されます。運転免許更新時のオンライン講習。県職員採用試験一類試験。行政事務 B、総合土木 B、SPI 方式。第1回県警察官採用試験。群馬ペットと人の防災フェス。巨樹古木巡りツアー。転訳方針員、音訳方針員養成講座。馬事公園体験乗馬教室、4回コース、3月生の募集。県校舎総合ビルをご利用ください。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査。令和7年1月1日現在、出生死亡は12月1日から31日まで。県人口188万6795人、対前月マイナス1413人、男93万4285人、女95万2510人。出生825人、死亡2463人、世帯数83万3910世帯。特集、医師をつなぎ、群馬を守る。県では、誰もが安心して健やかな生活を送るために、必要な医療が切れ目なく提供される体制の構築を目指しています。県内の医療施設に従事する医師数は増加傾向にあるものの、厚生労働省の調査では、群馬県は医師少数県に位置づけられています。そのため、医師の確保を県政の重要課題とし、現場のニーズを反映した実効性のある取り組みに力を入れています。今回は、より多くの医師が県内で活躍することで、将来にわたり、安心して医療を受けることができる体制をさらに強化していくための取り組みについて紹介します。医師になるには、大学の医学部医学科を卒業し、医師国家試験に合格する必要があります。医師免許取得後は、2年間の臨床研修が実施されます。高校など、矢印、大学医学部など、6年間、矢印、医師国家試験、医師免許の取得、矢印、臨床研修、2年間。 学びたい気持ちを応援します。県では平成21年度から群馬大学医学部に地域医療枠を設置し、将来県内の地域医療に貢献したいという強い意志を持って進学する学生に対し、就学資金の貸与を行っています。就学資金の貸与を受けた学生は、卒業後の一定期間、県内の特定病院、公立病院などに勤務することで返還が免除されます。これまでに約270人の学生が制度を利用し、144人が県内で医師として活躍しています。6年度時点、7年度からはこの地域医療枠を現状の18人から23人に拡大します。また新たに県外私立大学、東京医科大学、杏林大学、帝京大学に群馬県の地域枠合計4人を設置します。地域医療枠利用者、声。高崎総合医療センター救急科医師青山大樹さんにお聞きしました。高校1年生の時に経験した東日本大震災は、誰かの役に立ちたいと医師を目指す大きなきっかけとなりました。当時、高校の担任の先生から、群馬大学医学部の地域医療枠について説明があり、制度を知りました。大学卒業後、伊勢崎市民病院で臨床研修を行い、様々な診療を経験する中で、初めて救急に触れ、とてもやりがいのある診療科だと感じました。様々な症例の患者さんが搬送されてくるので、院内のいろいろな診療科と連携しながら治療に当たっています。救急医として経験を積み、地域医療に貢献できるよう、これからも医師として患者さんに寄り添った診療を行っていきたいです。群馬で医師としての一歩目を。臨床研修終了後も、県内の医療機関で勤務する医師が多いため、県では臨床研修の地として群馬県を選んでもらえるよう取り組んでいます。臨床研修先を検討している医学生向けに、県内14病院の臨床研修病院紹介動画の制作や、県外学生の病院見学に際して交通費の補助を行っています。他にも県内高校生を対象とした職場体験セミナーなどを実施しています。医学生が臨床研修先の病院を決めるマッチングでは、県内14病院の内定者が5年連続で100人を超えています。医師の UI ターンを促進、ドクターバンク。県庁医務課、コーディネーター、清水明弘さんに伺いました。県では、医師を求めている医療機関と、働きたい医師をつなぐドクターバンクを運営しています。ドクターバンクは無料の職業紹介事業で、専任のコーディネーターが医師が希望する条件の医療機関を紹介し、雇用契約の成立までをサポートします。また、県外で活躍する医師の群馬への U ターン、I ターンを促進し、県内の医療機関に勤める医師を増やすため、医師向けの移住促進セミナーを開催しています。セミナーでは、群馬県の特色や魅力を紹介するとともに、医療の状況について丁寧な説明を行っています。医師の子育てと仕事の両立をサポート、保育サポーターバンク。県医師会が運営する保育サポーターバンクでは、子育て中の医師が育児と仕事を両立できるよう様々な支援を行っています。保育サポーターによる子どもの預かり保育や、保育施設、学校、習い事への送迎、夕食の提供など、医師のニーズに沿ったサポートを行っています。県は、保育サポーターバンクの運営費を補助し、子育て中の医師が働き続けられる環境を支えることで、県民の皆さんが受診する医療機関の医師確保に取り組んでいます。利用者、声。産科婦人科、立出針佐藤病院、麻酔科、医師、熊倉みなみさんにお聞きしました。夫婦ともに県外出身ですが、 群馬県の子育て環境や保育サポーターバンクの制度に魅力を感じ、群馬に定住することに決めました。保育サポーターバンクは、長女が生まれた7年前から利用しています。実家の手助けが得られない中で、4人の子供を育てながら、医師として勤務を続けられているのは、保育サポーターバンクのおかげです。子供もサポーターさんに会えるのを楽しみにしています。サポーターさんは、私が私らしく、育児と仕事を両立できるよう支えてくれる心強い味方です。保育サポーターを募集しています。サポーターの支援により、子育て中の医師が働き続けることができ、地域医療への貢献にもつながります。サポーターになりたい人には、研修を実施しています。お気軽にお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、県医師会、子育て医師保育支援相談員、受付、月曜から金曜日、午前10時から午後4時、電話、027-231-5311。県内を網羅する救急医療体制を。救急医療には患者の命を救うために迅速な対応が求められています。本県では前橋赤十字病院に設置されている高度救命救急センターをはじめ、県内に4カ所の救命救急センターを整備しています。また患者が医療機関に搬送されるのを待つのではなく、医師が患者のもとへ向かうドクターヘリやドクターカーなどを活用し、救急医療の充実を図っています。ドクターヘリはおおむね20分以内で県内全域に到着できます。居住地域による医療格差解消の観点からも、とても重要な救急搬送の手段といえます。救急車の適正利用にご協力ください。突然の重い病気やひどい怪我をした人が必要な医療を受けられるよう、救急車の適時適切な利用にご協力をお願いします。緊急性が高いと判断した場合は、迷わず119番通報してください。救急受診アプリ、救助。総務省消防庁では、傷病者の症状の緊急度の判定を支援する全国版救急受診アプリ、救助を配信しています。救急車を呼ぶべきか迷った時に、救助をご活用ください。救助の救は、アルファベットの救。切れ目のない小児周産期医療体制に、母と子の命と健康を守り、安心して出産育児に臨めるよう、県では小児医療や周産期医療、出産前後の医療の充実強化に取り組んでいます。地域ごとに拠点となる医療機関を設け、緊急時には速やかに受け入れられる体制を確保しています。県立小児医療センターが移転予定。開設から40年以上が経過している県立小児医療センター、渋川市北吉町は、群馬大学医学部附属病院、前橋市昭和町の隣接地への移転を予定しています。新病院では、新生児集中治療室、NICU、新生児回復治療室、GCU の病床を増やし、専門性や救急機能の強化を行います。また、現在では対応が難しい小児から大人になっても、同じ医療機関で治療の継続を希望する患者の医療についても、群馬大学医学部附属病院との連携により、柔軟な対応を目指しています。新生児医療は、県立小児医療センターに、産科医療は、群馬大学医学部附属病院にそれぞれ集約を進め、小児周産期医療の高度化を目指します。子どもの体調が悪くなったときは、県では夜間や休日における子どもの病気や怪我への対処方法処置などを電話で相談できる子ども医療電話相談を実施しています。急な発熱や嘔吐、怪我など医療機関を受診すべきか迷ったときにお電話ください。経験豊富な看護師などが対応します。電話、#8000、月曜日から土曜日、 午後6時から翌午前8時、日曜日祝日24時間。以上特集を終わります。山本一太の知事コラム、関東東海花の展覧会で群馬の花と群馬フラワーパークリニューアルを PR。 1月31日金曜日から2月2日日曜日まで、東京池袋のサンシャインシティ文化会館で第73回関東東海花の展覧会が開催されました。このイベントは関東東海1都11県と関係6団体による国内最大級の花の展覧会です。今回幹事県として群馬県が運営を担当し、特別展示ではこの秋リニューアルを予定している群馬フラワーパークを PR しました。パークの大花壇をイメージしたフォトスポットを設けるなど、群馬の花を存分に楽しんでいただける内容にしました。このほか、バラ、鉢物、菊など10部門約1500点もの品評会、フラワーデザインコンテスト、園芸体験教室なども開催し、期間中2万人の来場者にお楽しみいただきました。秋篠宮皇嗣同妃両殿下、並びに過去内親王殿下にも展覧会を鑑賞いただくことができました。知事として大変嬉しく思っています。品評会では、バラと一般鉢物の2部門で、群馬県の生産者が一席の農林水産大臣賞を受賞し、その技術の高さを示すことができました。群馬フラワーパークは今年秋に、エンジョイ、花と遊ぶをコンセプトに、群馬フラワーパークプラスとしてリニューアルオープンの予定です。年間を通して花に触れる体験を楽しめる場所に新たに生まれ変わります。県民の皆さん、どうぞご期待ください。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。特集で紹介されていた常陽小学校のインクルーシブ教育の取り組みを熱心に読みました。概要に加え、先生のコメントだけでなく、児童からの声も紹介されていて、本当に実践されていることなのだと実感が持てました。より良い教育環境が生まれ、学校がすべての子どもにとって、楽しく学び合える場になってほしいです。伊勢崎市、35歳。お出かけガイドの列車のレストラン、清流を読みました。渡良瀬渓谷鉄道の郷土駅には花桃を見に行ったことがありましたが、レストラン清流で食事をしたことはありませんでした。この春には花桃を見ながら大和豚弁当を味わってみたいです。高崎市、75歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で、県政の話題についてわかりやすく紹介しています。バイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬交響楽団、定期演奏会情報。3月15日土曜日、定期演奏会。開演時刻、午後4時、3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、飯森紀親。ソプラノ、小林沙羅。曲目、ワーグナー。楽劇、トリスタンとイゾルデから。前奏曲、愛の詩。マーラー、交響曲、第9番、二丁調。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。謎解きクエスト in 群馬三大梅林。群馬三大梅林と言われる高崎市の春名、三里、安中市の秋間の3つの梅林とその周辺施設を舞台に 周遊イベントを実施中です。お宝を見つけた人の中から抽選で素敵な商品をプレゼントします。日程3月23日日曜日まで。場所榛名梅林周辺、高崎市上里見町、三里梅林周辺、高崎市三里町、秋間梅林周辺、安中市上秋間。費用無料。その他詳しくは謎解きクエスト in 群馬三大梅林2025特設サイトをご覧ください。問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 027-322-4681。 最低賃金を確認しましょう。最低賃金制度は、賃金の最低限度を定め、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、産業や職種に関わりなく適用される地域別最低賃金と、特定の産業に適用される特定産業別最低賃金があります。事業主、労働者の皆さんは、最低賃金をしっかり確認しましょう。県最低賃金額1時間あたり、地域別最低賃金、6年10月4日発行、985円。特定最低賃金、6年12月28日発行、製鋼・鉄素経済製造業、1067円。一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、1056円。問い合わせ先、県庁労働政策課、電話 027-226-3402。 都道府県初、群馬ネイチャーポジティブ宣言。県では、生物多様性の損失を止めて回復傾向へと反転させることを目指して、群馬ネイチャーポジティブ宣言を行いました。県民の皆さんへ、生物多様性は人類の存続基盤であり、この恵みのおかげで私たちの生活は豊かなものとなっています。恵み豊かな生物多様性を未来につなげていくために、私たち一人一人が生物多様性に対する理解を深め行動することが大切です。事業者の皆さんへ、経済活動を持続させるためには、自然資本の保全を経営の重要事項として位置づけた、ネイチャーポジティブ経営へ移行していく必要があります。県ではこのような企業の取り組みを支援し、群馬県がネイチャーポジティブ経営の聖地となることを目指しています。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2872。 マイナンバーカードと運転免許証の一体化。3月24日月曜日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まります。更新時などに申請者の希望により、マイナンバーカードに免許情報を記録するマイナ免許証を持つこと、従来の運転免許証とマイナ免許証の両方を持つこと、従来の運転免許証のみを持つことの3パターンから選べるようになります。また、住所変更などが1箇所で行えるサービスや、免許更新時のオンライン講習も運用開始となるほか、更新などの各種手数料も改正されます。その他、申請手続きは、県総合交通センター、前橋市元総社町のみの受付です。詳しくは、県警察ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県警察本部運転免許課、電話 027-253-9300。 きゅうり、トマト、ナスなどの県品評会。県内で生産された新鮮なきゅうり、トマト、ナスなどの品評会及び展示販売を行います。この機会に県内で生産された新鮮な野菜をぜひお買い求めください。日程3月14日金曜日、場所県庁。 前橋市大手町。内容、生産者などによる直売、午前10時から商品完売まで、購入した人に野菜マグネットをプレゼント。展示品の一般公開、正午から午後3時まで。展示品の販売、午後3時から展示品完売まで。2時30分から抽選券を配布、3時から入場順の抽選を実施。その他、直売・販売は数量に限りがあります。問い合わせ先、県庁野菜課課、電話 027-226-3124。 新入学や新級に向けて子どもの安全対策をしましょう。新入学や新級を控えてこの時期に、新年度の準備として子どもの安全対策を実施しましょう。保護者の皆さんへ、不審な人は見た目では判断できないことを教える。常に誰かと一緒に行動し、一人の時は周囲を警戒しながら歩かせる。危険な場所や困った時に駆け込める場所を一緒に確認する。防犯ブザーはいつでも鳴らせるように身につけさせ、危ない目に遭いそうになったら、大きな声で助けてと叫び、近くの大人に助けを求める練習をする。声をかけられても、嫌です、大人の人に聞いてください、など大きな声ではっきりと断る練習をする。地域の皆さんへ、自主防犯パトロールを実施する。買い物や犬の散歩などのながら見守りを行う。見慣れない人には挨拶をする。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 自動車税種別割は4月1日の所有者に課税されます。自動車税種別割は毎年4月1日現在の車検証上の所有者に課税される県税です。自動車を売ったり廃車したりした場合や、住所・氏名が変更になった場合などは、3月31日月曜日までに運輸支局で車検証の変更手続きをしましょう。すでに使用していない自動車の税金が課税されたり、納税通知書が届かなかったりするなどの原因となります。手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。車検証の住所変更が間に合わない場合は、電子申請受付システム、ロゴフォームで一時的に納税通知書の送付先を変更できます。その他、詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、自動車税について、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政権税事務所。登録について、群馬運輸支局、電話 050-5540-2021。 労働者個人と事業主との間のトラブルを調整します。県労働委員会では、労働者個人と事業主の労働条件などに関するトラブル、個別的労使紛争を解決するための支援をしています。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が公正中立な立場から両者の間を調整して話し合いによる解決を目指します。日程時間、月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。場所、県庁、前橋市大手町。対象、県内にある事業所の労働者・事業主。対象事案、解雇、雇い止め、配置転換、パワハラ、懲戒処分など、労働条件、その他労働問題に関する紛争。費用無料、相談方法、電話または直接。その他、直接の場合は事前に連絡をお願いします。問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話 027-226-2783。 旧優生保護法保証金等支給法に関わる保証金等の支給。1月17日に施行された旧優生保護法保証金等支給法における保証金一時金の請求手続きなどについて相談を受け付けています。請求手続きを行う場合は無料で弁護士によるサポートを利用できます。保証金対象、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人及びその配偶者、死亡している場合はその遺族、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫または甥、姪。支給額、本人1500万円、配偶者500万円。優生手術等一時金。対象、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人で生存している人。支給額、320万円。人工妊娠中絶一時金。対象、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた本人で生存している人。支給額200万円。優生手術等一時金を受給した場合は支給されません。問い合わせ先。旧優生保護保証金等受付相談窓口。県庁児童福祉課内。電話 027-226-2606。創業者再チャレンジ支援資金。新たに事業を始めようとする人や再起業しようとする人を資金面から支援します。対象、新たに事業を始めようとする人、創業後5年未満の人、廃業後5年未満で再起業しようとする人。内容、資金使途、設備資金、運転資金、融資限度額3500万円から4500万円以内、利率年 1.55% 以内、融資期間設備資金10年以内、うち据え置き2年以内、運転資金5年以内、うち据え置き1年以内。申し込み先、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、その他信用保証をつける必要があります。一部の要件では保証料の引き下げがあります。担保保証人は保証により異なります。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、前期申し込み先、県信用保証協会、電話 027-231-8875、県庁地域企業支援課、電話027-226-3332。あなたの看板は安全ですか？看板などの屋外広告物は、看板の所有者や管理者に管理義務があります。県では屋外広告物の安全性向上のため、屋外広告物条例を改正しました。これにより4月1日から、設置許可が必要な広告物に加え、許可不要の小規模な屋外広告物、縦看板や張り紙など軽微なものを除くについても、3年に一度有資格者による安全点検が必要になります。日頃から事故の未然防止のため定期的な点検を行い、屋外広告物の安全性向上に取り組みましょう。その他、県条例は前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町、川場村を除く地域に適用されます。詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁都市計画課、電話 027-226-3652。 学校の先生、魅力 PR 動画。教員として働くことの魅力について知ってもらうため、県内で働く先生へのインタビュー動画を、県公式 YouTube チャンネル、つるの巣で配信中です。これから教員を目指す人へのメッセージ、教員の魅力、働き方の実態に迫ったもの、採用試験の勉強方法など、群馬県の教員の今、 を届ける内容です。ぜひご覧ください。問い合わせ先、県庁学校人事課、電話 027-226-4606。 建築確認手続きのルールが改正されます。4月以降の建築基準法などの改正概要は次の通りです。今後建築などを考えている人は、建築士に相談してください。すべての建築物について、原則、新築、増改築の際、省エネ基準適合が義務化されます。木造2階建て戸建て住宅などについて、都市計画区域外でも建築確認手続きが必要になります。建築確認手続きで、構造、省エネなどの図書の提出が必要になります。大規模なリフォームでも建築確認手続きが必要になります。大規模なリフォームとは、壁、柱、床、梁、屋根または階段の一種以上について行う可搬の改修など、仕上げ材のみの改修などは除く。省エネ化について、建築物の省エネ化は温室効果ガスの排出量抑制だけでなく、光熱費の負担軽減や、快適性などの向上につながるメリットがあります。なお5年後には省エネ基準の引き上げが予定されています。問い合わせ先、市の区域について、各市の建築指導担当課、町村の区域のほか全般について、県庁建築課、電話 027-226-3702、運転免許、更新時のオンライン講習。3月24日月曜日から運転免許更新時の講習をオンラインで受講できるようになります。ただし受講後に県総合交通センターでの更新手続きが必要となり、地元の交通安全協会などでは更新手続きができません。また従来通り対面での講習も受講できます。対象、講習区分が有料運転者講習、または一般運転者講習の人、マイナ免許証を持っている人、費用200円、更新手続き時に支払い、別途更新手数料がかかります。その他、詳しくは県警察ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県警察本部運転管理課、電話 027-253-9300。 県職員採用一類試験、行政事務 B、 総合土木 B、 SPI 方式。第一次試験日、4月2日水曜日から15日火曜日のうち受験者が選択する日。場所、SPI3 テストセンター会場、リアル会場またはオンライン会場のうち受験者が選択する会場。テストセンター会場については、株式会社リクルートマネジメントソリューションズのホームページをご覧ください。受付申し込み期間、3月3日月曜日から17日月曜日まで。出願方法、電子申請受付システム、ロゴフォーム。その他、行政事務 B の受験者は、6月に実施予定の県職員採用一類試験、全試験区分への申し込みはできません。併願不可。なお、総合土木 B の受験者は、総合土木 A と併願が可能です。受験案内など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、2745。第1回県警察官採用試験。第1次試験日、5月11日日曜日。場所、県総合交通センター、前橋市元総社町。県警察学校、前橋市元総社町。県庁、前橋市大手町。のいずれか。予定、受験資格、採用予定人員。受験案内を参照してください。受付申し込み期間、3月3日月曜日から4月3日木曜日。出願方法、電子申請受付システム、 ロゴフォーム、電子申請受付システム、ロゴフォームでの申し込みが困難な場合は、3月26日水曜日までに、県警察本部警務課、フリーダイヤル 0120-449-803 までお問い合わせください。その他、受験案内など詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、2745。群馬、ペットと人の防災フェス。大切なペットとの安全安心な暮らしのために、災害対策やしつけについて楽しく体験しながら考えませんか？ペットの防災やペットツーリズムに関する展示と体験型イベントのほか、ペット防災セミナーも開催します。日程時間、3月9日日曜日、午前10時から午後3時。ペット防災セミナーは、午後1時30分から2時30分。場所、道の駅前橋赤城、前橋市田口町。その他、ペット防災セミナーへの参加は、事前申し込みが必要です。詳しくは、群馬県ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁食品生活衛生課、電話 027-898-3563。 巨樹古木めぐりツアー。県内各地の代表的な巨樹古木をバスで巡り、樹木医の解説を聞きながら見学します。日程時間、4月5日土曜日午前8時45分から午後5時、雨天決行。対象、16歳以上の人。内容、前橋発着の吾妻コース、東毛コース、大田発着の西毛コース、利根沼田コースの4つのコースがあります。定員、各コース25人、申し込み多数の場合は抽選。費用3000円。昼食代、保険料など。受付、申し込み期間、3月13日木曜日まで。申し込み方法、県緑化推進委員会ホームページの申し込みフォーム。応募は1人1回のみ有効で、1回の送信で2人まで申し込めます。その他、詳しくは県緑化推進委員会ホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県緑化推進委員会、電話 027-280-6257。 転訳方針員、音訳方針員養成講座。視覚障害者のための点字図書などを制作する転訳方針員と、録音図書などを制作する音訳方針員の養成講座を開催します。転訳方針養成講座、日程時間、入門編、5月14日から28日の毎週水曜日、全3回。入門編だけの受講可能。基礎編、6月11日から9月10日の毎週水曜日、全13回。時間はいずれも午前10時から正午。応用編、通信添削、9月24日水曜日から8年1月28日水曜日。費用、入門編、無料、基礎編、応用編、1540円、テキスト代。音訳方針員養成講座。日程時間、基礎編、5月13日火曜日から8月6日水曜日、全13回。応用編、8月19日から9月30日の隔週火曜日、全4回。実践編、10月14日から11月25日の隔週火曜日、全4回。時間はいずれも午後1時から3時。フォローアップ、12月から8年3月の第3火曜日、全4回。費用、1320円、テキスト代。共通事項、場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町、定員、各20人程度、専攻、 その他、申し込み方法など詳しくは、県立点字図書館ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県立点字図書館、電話 027-255-6567、馬事公園体験乗馬教室、4回コース3月生の募集、日程時間、4月30日水曜日までの希望する4回、火曜日、祝日の場合は翌日を除く、開始時刻、午前9時、10時15分、11時30分、午後1時30分、2時45分、場所、林牧場、群馬県馬事公園、前橋市富士見町、対象、当園を初めて利用する小学3年生から70歳までの乗馬初心者、定員、各20人先着、費用、一般1万8000円、高校生以下1万4000円、受講料、保険料など、受付申し込み期間、4月16日水曜日まで、申し込み方法、電話予約後、所定の申し込み用紙、申し込み先、問い合わせ先、林牧場、群馬県馬事公園、電話、027-288-7002、県校舎総合ビルをご利用ください。県校舎総合ビル、前橋市大渡町には、12席から80席までの大小の研修室、会議室や300席の多目的ホールがあります。ホールにはコンサート用のグランドピアノがあり、ピアノ発表会などに利用できます。約170台の無料駐車場も備えていますので、催し物などに便利です。ぜひご利用ください。受付、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、その他、ホール、研修室、会議室の使用料金、及び受付方法など詳しくは、県校舎総合ビルホームページをご覧ください。問い合わせ先、県校舎総合ビル管理事務所、電話 027-255-1166、群馬県ホームページ、https://www.pref.gunma.jp。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和7年3月号を終わります。